本日も先週に引き続きですね、聖霊ということについて、お話をですねしていきたいと思っています。今日ちょっとお話準備しながらですね、前半の方最初からずっと書いてったんですけれども、ですね、なんかちょっと暗い感じだなと。で、聞かれる皆様が落ち込んでしまう感じになりはしないかというふうに思いながらですね、少し心配しながら、心配しながら原稿準備するっていうのも変な話なんですけれども、していたんですけれども、最後ですね、最後まで書いてみると、これ本当に楽しい話だなと、なんか自分で先にハードルを上げているような感じもしてしまうんですけれども、別に面白い話ではないかもしれないんですけれども、すごい、これはちょっと楽しいなと思えるようなことがですね、この聖書の今読んでいただいたところから、発見することができたなと、今日はそれを皆様とシェアできるということですね、本当に嬉しく思っています。なんですけれども、ちょっと前回のお話と同じところからですね、またお話を始めていきたいと思います。前回ですね、先週どういうお話をここでしたかというと、同じく聖霊というお話だったんですが、前回は客ではなく主としてというタイトルでお話をしました。で、その時に一番最初何をお伝えしたかというと、自分はクリスチャンとして生きているんだけれども、ちゃんと生きてない、クリスチャンらしく、クリスチャン的な生き方はしているけれども、クリスチャンとしては生きてないなと。で、そのことを自分で知ってしまった時にものすごく落ち込んでしまったと、もう車止めてそこでしばらく落ち込むぐらい落ち込んでしまったというところから、先週はお話をいたしました。で、今日もですね、ちょっと同じところからですね、始めていきたいんですね。私は大学に入る直前の春休みにバプテスマを受けたんですけれども、そこから今まで考えていく中で、どの時期が一番辛かったか、てかどういう時が一番辛かったかというと、なんかクリスチャンとして生きて結果的に周りに理解されなくて、周りの価値観と合わなくて孤立してしまうという辛さよりも、自分本当はクリスチャンだからこうやって生きていかなければ、こうやって考えていかなければいけないのに、もう全然できてないな、あれ、でも気づいたら周りの人は自分のことクリスチャンだと思っていると、この自分の実際の状態と、本来のあるべき姿、あるいは周りの人たちから見られている姿というところが乖離してしまっているということの方が、具体的にですね、例えば石を投げられるとか迫害されるとかよりもよっぽど辛いことだなと、思います。皆様、クリスチャニアンっていう言葉はご存知ですか？クリスチャニアンですね、多分ご存じないと思います。私が大学生の時に作り出した言葉なのでですね、知っている方いないと思うんですけれども、ある日ですね、気づいたんですね。クリスチャンというのはキリストのようなものだからクリスチャンと呼ばれると。でも自分はキリストのようなものではなくて、クリスチャンのように振る舞っているだけの生き方をしているので、じゃあクリスチャンっぽい人間という意味で自分はクリスチャニアンだなと。で、それをですね、自分で何ていうか、半ば諦めを持ってそのようにですね、自分のことを考えていくときにですね、やっぱりちょっと失望してしまうわけですね。信仰と実際の生活が、信仰と実際の生き方が乖離してしまっているこの状態ですね。で、もし皆様もですね、信仰生活を、私は分からないです、何年送っていらっしゃるか分からないんですけれども、信仰生活を送られる中で自分自身にがっかりしてしまうこと、クリスチャンなのに、教会員なのに、バプテスマを何年何月何日に受けたのに、全然クリスチャンのように考えていないじゃないかと、世間一般と同じ価値観で動いているじゃないかと、そういったことをですね、もし思うことがあれば、これは先週のお話と同じですね、始まり方ではあるんですけれども、今日ですね、一つの希望の道筋ですね、見ていきたいと思います。早速なんですけれども、ではローマの8章ですね、皆様、聖書朗読で開いていただいていますけれども、お開きいただいて見ていきたいと思います。前回は11節までのところをちょっと見ていきました。今日はそれ以降のところですね、12節から17節の部分を見ていきたいと 思います。まずですね、ローマの8章の14節というところをですね、見ていきたいと思います。よろしいでしょうか。ローマ8の14、これが私たちにとっての一筋の希望の光という部分ですね。お読みいたします。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです、と。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです、と。ここには神の子みたいなものですよ、神の子のように振る舞っているものですよと書いてないわけですね。あなたが神の霊に、聖霊に導かれて生きるのであれば、もう自分こんな信仰でいいのかな、自分クリスチャンじゃなくてクリスチャニアンじゃんというような心配はしなくていいですよと。あなたは神の子なのです、ということをここでパウルは言っています。ちょっとですね、前回の話を行ったり来たりで申し訳ないんですが、前回はこういうお話をいたしました。まず、聖霊に満たされる生活を送るというのは、これはオプションではないですよと。これはイエス・キリストの十字架を信仰によって受け入れるのと同じレベルで大事なこと、必要なことですよ、不可欠なことですよ、ということが前回お話ししたことの一つ目ですね。で、二つ目が、いやでもそうは言ってもそれものすごく大変なことなんですよと。それは例えて言うなら、半分例えで半分事実なんですけれども、マリアが聖霊によってイエス様を身ごもって妊娠生活を送っていたのと、同じくらいの大変さ、覚悟ですね、というものが私たちに必要となるんですよ。もうどこに行くにもお腹の中にですね、何かいるという状態で、そこからもう逃れようがない。で、私たちは考えなければいけないですと。本当にそういう生活を望みますか、というところでですね、前回はお話を終わりました。今回はじゃあ皆様がそれを望まれるという過程で、ね、自分はそれでもどれだけ大変でも聖霊を受け入れた生活を送りたいんだという願いを持っていらっしゃるという前提で、さらにですね、2つのことをお話ししていきたいと思います。一つが、ちょっとですね、順番前後するんですけれども、一つが聖霊に満たされた結果、私たちに何が起こるのかということですね。で、もう一つが、聖霊に満たされる準備はどのようにすることができるのか、この2つについて12節から17節を通して学んでいきたいと思います。先にですね、聖霊に満たされた結果どうなるのかという、その、言ってみればですね、喜ばしい部分ですね、これを見ていきたいと思います。ローマの信徒への手紙の8章の15節16節ですね、というところを先にお読みしていきたいと思います。12、13はですね、また後ほど戻ってきたいと思います。15節16節ですね、パウロがこういうふうに言っています。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ、父よと神様のことを呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいますと。15節にですね、再び恐れに陥れると、再び恐れを抱かせるという言葉があります。でもですね、パウロ今8章読んでますけれども、8章の前を見てもですね、特に恐れっていうことは書かれていないわけですね。じゃあこのやっぱり前後関係で見ていくということになるんですが、彼がここで言っている恐れというのは、最初にちょっと私がお話ししたようなですね、自分は本当に神の子として生きているんだろうかと、クリスチャンとして自分本当にちゃんと神様と良い関係を保っているんだろうかという恐れですね。なので、ニュアンスとしては不安という方が近いのかもしれません。で、これは8章後半見ていくとですね、35節のところにこのパウロが感極まって話しているようなところがあるんですけれども、患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣かっていう、そういう外的な要因から来る恐れではなくて、自分は本当に神の子として生きているんだろうかと、そちらの不安ですね。誰かに何かひどいことされるんじゃないかという恐れではなく、 自分の内側の神様との関係という恐れで、しかし今書いてある通りなんですけれども、しかし聖霊にあなたが満たされている、満たされる生活をするのであれば、そういう恐れは消え去りますよということをパウロはここで言っているわけですね。あれ、自分こんなのでいいのかなというような心配が消えますと。あなたが聖霊で満たされるのであれば、聖霊に満たされた生活を送るのであれば、その心配がですね、私が大学生の時に持っていたような心配というのはなくなっていきますと。立派ではないかもしれないクリスチャンとしてですね、けれども本当に自分はクリスチャンなのだろうかという疑問を持つことはなくなるであろうと。でもしその部分がきちんとですね確保されているのであれば、たとえ患難が来ても、苦しみが来ても、迫害、飢え、裸、危険、剣、全て来たとしても、そういう外的な要因はですね、もうやすやすと乗り越えていくことができるはずなんですね。となると、自分が神の子であるという意識をどれだけ保つことができるのか、でそれを保つためには書いてある通りなんですね、聖霊に満たされるということが必須ですと。思えばいいだけじゃないですと。満たされる生活を送ることが必須であると。でそれがどれくらいのことかというと、子であるイエス・キリストと一緒にアッバ父よと、お父さんと呼べるくらい生活がですね満たされていくと。スライドに出しますけれども、ガラテヤの信徒への手紙の4章ですね、6節7節のところにこういう言葉が、パウロなので本当にですね同じようなことをいろんな教会に送っているというところなんですが、こういう言葉があります。あなた方が子であることは、神がアッバ父よと呼ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実から分かりますと。ガラテヤの皆さん、あなた本当に神の子なんですよと。イエス・キリストの霊があなたの中に宿っているんですよと。だから神様に対して他人のような状態ではなくてですね、お父さんと呼ぶことができますと。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって建てられた相続人でもあるのですと。ではもう少しですね読み進めていきたいと思います。8章の17節のところ、これは皆様ご自分の聖書でお読みください。8章の17節、もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからですと。でここにですね、少し終わりの時ですねに皆様が受けられるもの、こういうものですよというところが表現されているわけですけれども、この中にですね3つ、共にということがあるんですね。パウロは、ある聖書仲介者はここで言葉遊びをしているというふうに言っているんですけれども、言葉遊びと見るかどうかは別として、3つの単語をですね、3つの特別な単語を使っています。で全部ですね最初に真という言葉がつきます。キリストと共に相続しますと、共同の相続人ですと。でキリストと共に苦しみますと、キリストと共に栄光を受けますと。で全部ですね最初に真という言葉が真がつくから共にという意味になるんですけれども、真という言葉がつきます。でこれは私たちが普段使う言葉で言うと、シンクロ、あんまりシンクロって普段使わないかもしれないんですけれども、聞く言葉でいくとシンクロっていう言葉と同じ言葉になります。要するに あなたが聖霊に満たされていくとシンクロしていくんですよと、イエス様とです、ね、イエス様どう考えてるかな、自分分かんないやというところではなくて、本当に聖霊に満たされていくと、イエス様今こう考えていらっしゃるなと、イエス様これを望んでいらっしゃるなということが分かってくるようになります。ちょっと先週のところでですね、その思いがっていう話も少ししたんですけれども、キリストとシンクロしていくと。でキリストとシンクロしていくので、共に苦しむということもこれも喜びになっていくはずなんですね。 クリスチャンにとってクリスチャンとして苦しむっていうのは実はイエス様とシンクロしているということなので、本当はすごく嬉しいことなんですね。いやいや、そんなこと言っても辛いことは辛いでしょうと思われるかもしれないんですけれども、でも実際に聖書の中にはですね、そういう体験をした人たちがいます。使徒言行録5章の41節42節ですね。それで使徒たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜びと、苦しいけど我慢し忍耐し耐え忍び成長しではないですよと、喜んだんですよと。なんでかっていうと、イエス様とシンクロしているのでですね。最高法院から出ていき、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていたと。聖霊が宿るときにその人は証人になっていくということもいつかですね、お話ししたいと思うんですけれども、まさにそのような場面であるかと思います。患難も苦しみも迫害もですね、飢えも裸も危険も剣も、もう全部ですね、全部それ自体が嬉しいのではなくて、それを通してイエス様との一致を体験できることの喜び感じられると。でこれが聖霊に満たされた生活の結果ですね。何かこう毎日ハッピーに過ごせる、トラブルが全部なくなるというわけではないけれども、クリスチャンであるかどうかというような不安を抱くことなく、イエス様ともう共同の相続人としてですね、一緒になって、ああ神様を仰いでいくことができると。でこれは、先週の話続けていくと、必須のことで大変なことだけれども、これだけの喜びがあると。じゃあ、あと残されているのはじゃあどうしたらこれを体験できるんですかというところですね。聖霊に満たされる生活の準備、満たされることの準備ということを、ここからですね、少しお話ししたいと思います。もちろんですね、聖霊に満たされる必要を感じて祈っていくということは絶対必要なんですけれども、祈って待つだけではないですよということが12、13で言われているので、ちょっと見ていきたいと思います。聖句少し戻ります。8章の12節13節というところ、よろしいでしょうか。12節13節ですね。はい、じゃあ準備という話なんですが、それで兄弟たち姉妹たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きますと。でパウロはここで、あなたたちには義務がありますと、ここから、14節5節6節7節のところで、こんなに素晴らしいものがあるんだよという話はするんだけれども、いやいや、その前にいいかいと、兄弟たち姉妹たち、あなたたちには義務がありますと、パウロは言います。私たちに起こることは全て神様の業だけれども、でもあなたたちにしなければならないことがあります。でそれが何かというと、体の仕業を断つということ。体の仕業を断つというのは多分すごく優れた翻訳だと思うんですが、同時にですね、日常語ではないのでちょっとイメージがしづらいと思います。ここでも、全てパウロの言葉遊びと言ってしまうのもあれなんですけど、でも言葉遣いがですね、工夫されていて、この仕業を断つという言葉と、そのちょっと前に出てくる死にますという言葉ですね、これは同じ単語が使われているわけですね。いずれにしましても、殺すと、殺してしまいなさいと、あなたの肉の技を殺してしまいなさいとで、と言われたとしても難しいですよね。それってどういうことと、少しですね、証の文にヒントを求めながら考えていきたいと思います。前回お話した時は、聖霊が私たちに宿るということは、これはお客様として宿るのではなくて、主人として宿るんですよということをですね、お話しいたしました。なので、たまに来るだけだったら、ちょっと片付けて 見栄え良くして隣の部屋ぐちゃぐちゃみたいな感じでもいいけれども、でも本当に住むんだったらもう全部きれいにしなきゃいけないですよねと、家具の位置も変えなきゃいけないですねということもですねお話をいたしました。でおそらくですけれども、パウロがここで言っている体の仕業を断つというのは、聖霊が私たちに宿りやすいような環境を私たちの側で準備をしていくということである。つまり聖霊がお住まいになりやすいように私たち自身を一度ですね、更地にして、ここあなたの家ですと一回空っぽにして明け渡していくと。ですね、エレン・ホワイトがこういう言葉を、書いています。空になった私たちを主イエスとその御目的のために捧げるとき、イエスはその真空を聖霊で満たしてくださる。そのときイエスがそのすべてを与えてくださるのだと私たちは信じることができると。真空にして空にして明け渡していくと。私別にこれはなんていうかな、それをするから救われるという話をしているわけではなくて、救われてそのことの喜びをきちんと生活の中で表していきたいのであれば、生活をですね空にして聖霊に差し出すということが必要ですよと。いやいや長谷川先生と、真空に生活を真空にしてと言われてもそんな普段考えませんよと。一つですね、またヒントとして、この今読んでいるですねローマの8の13の、SDA 聖書仲介の解説をですね少し見ていきたいと思うんですね。SDA 聖書仲介ではこのようにですね解説されています。この、肉の仕業を断つということの解説として、クリスチャンは神の律法に適合する場合を除き肉体の衝動や欲求に屈してはならないと。飲食をはじめ全ての行いは神の栄光のために行わなければならないと。だから飲むにも食べるにもと。はい、という話をするとですね、そうか飲食の話かと。でこうなるとですね、ちょっとアドベンチスト的にはですね、もしかしたらこう感じる方もいらっしゃるかもしれません。いや飲食の話はアドベンチストでよく聞きますと。でもそれって何か自分にとっては清い生活を送れば結果として聖霊に満たされますよというようにちょっと聞こえてしまいますと。一歩間違えれば禁欲主義的な、一歩間違えれば律法主義的な感覚がこのですね、印象を受けてしまうんですけれども、皆さんよろしいですか。でここからがですね今日の楽しいところなんですね。何が楽しいかというと、これは例えばこれを食べましょう、あれを食べるのやめなさいというところだけの話として考えるとそれはつまらないわけですね。つまらないですし、そんなことしたくもないですけれども、でも考えてみていただきたいんですが、何がしたいかというと、私たちは聖霊が宿りやすい環境を作っていきたいなということを願っているわけですね。なのでじゃあ聖霊が今私のうちに宿るには一体どういう環境が一番良いだろうかということを考えて、でそれを実行していくと。そうしなければあなた救われませんよ、そうしないのは悪いクリスチャンですよというところなので、これをしないあれをしない、これをするあれをするということではなくて、自分は一体どういう環境を聖霊のために整えることができるんだろうか、自分の生活をどのように変えるべきところを変えていけば神様は、聖霊の神様は私のうちに宿りやすいんだろうかということを考えていくと。わかんないです、皆様これ楽しくないでしょうか。つまり自分が来てほしいと思っている相手が住みやすいように家を整えていく、これが来てほしくない人のために家を掃除するのであれば、それは面倒くさいですし、やりたくないですし、そもそもそんなことしなくてもいいと思うんですけど、そもそもが来てほしいわけですね。来てほしい相手が家の家具の配置、寝る場所ですね、どんなご飯を食べたいかっていうところまで含めて、 まあ、望みがあるわけなので、じゃあその方に喜んでいただけるように準備していこうと思えば、私はこれは私個人的にはですね、すごく楽しいなというふうに思っています。で、信仰生活が本当に落ち込んだ状態からですね、楽しくなっていくのを、まあ、私はですね、少し体験することができています。そうですね、でこれもですね、ちょっと一つ、スライドで、13節のところになりますけれども、でこれもなんか自分で考えて、これがいい、あれが悪いっていうことを決めていくのではなくて、もう聖霊が望まれることを、聖霊と一緒に霊によって肉の仕業を断っていく、まあ、環境を準備していくと。聖霊に満たされることと生活が変わること、どちらが先なのかという疑問もですね、もしかしたらあるかもしれないんですが、私の経験からお話しできるのは、まず満たされてから生活を変えようとするべきなのか、それとも変えてから満たされるべきなのかという疑問を持って悩んでいる間に生活を変えていった方がいいですよと、思います。生活を整え始めた方が実際に体験できることは多いのではないかなと思います。さて、少し抽象的な話ばかりなので、私の個人的な証をしていきたいんですけれども、じゃあ短くしますけれども、私ですね、何をきっかけに、まあ、こういったことですね、聖霊について考え始められるようになったのかというと、少し前からですね、まあ、ニュースタートを進化課程と一緒にやるという機会があったんですね。で、私はですね、結婚した時からニュースタート生活を、まあ、ある意味強いられているというとあれなんですけれども、するような環境を神様が整えてくださっていたわけですけれども、なかなかですね、それを自ら進んでということがなかったわけですね。ただまあ学生と一緒にやるとなると自分もやらなければいけないので、具体的にじゃあ分かりましたと、じゃあ君は早く寝るんだね、君はコーヒーやめるんだね、じゃあ長谷川先生は甘いものを食べるのやめるようにするねと、でやめました。で夜も早く寝るようにしました。で寝る前にスマホ見るのもやめました。これも最初はですね、学生との付き合いと変なプライドとですね、で始めていたんですけれども、でも少しずつ少しずつですね、自分がそういったところを整え始めてから、信仰について、霊的なことについて考える余裕がですね、出てきたなと自分自身体験しています。これが皆さん全員に当てはまるかどうか私は分かりません。ただ私の場合は、生活を整え始めてから霊的なことに関してもう少し、まあ、深みが出てきたと、あるいは神様と時間を過ごすというその時間の長さが増えてきたなというふうに感じています。実際にですね、家を整え始める、まあ、抽象的な意味ですけれども、家を整え始めてから聖霊が住まわれるということがちょっと体験できてきているなというふうに思います。で具体的にどうしたらいいんですか、全員ニュースタートしたらいいんですかというと、それは私には分からないです。皆様にとって生活を整えるというのがどの段階にあるのかと、どういったことが適切なのかということを、私はお一人お一人全員分ですね、ここでまとめてお話しすることはできません。でも一つ言えるのは、準備をすることでそれが体験できると。で振り返ってみると、アドベンチストというのはそのためのリソースを本当にたくさん持っている教会だなというふうに思っています。さて、なので皆様にですね、一つお祈りを、このお祈りを捧げれば本当に楽しくなりますよというお祈りを一つですね、紹介したいんですけれども、どういうお祈りかというと、聖霊の神様と、私がどのように生きればあなたにとってお住まいになりやすい宮に、家に、私自身がなっていくことができるかを教えてくださいと。私がどのように生活を整えればあなたにとって住まいやすい宮になることができるでしょうか、 教えてください。もう来てほしい方のために準備をするという話なので、これが見えてきた時には本当にですね、私は楽しい喜びに満ちたクリスチャン生活になっていくと思います。最後にですね、ある、皆様ぜひですね、ちょっともうあれなので瞑想の言葉も、お時間のある時に読んでいただきたいと思います。ただ、こちらでは、一人の牧師さんのですね、言葉を紹介して終わりにしたいと思います。信じたように生きるものとなるという、タイトルの文章の一部ですね、浅岡牧師という方が書かれた言葉です。信じることと生きることが分かたれない生き方をしたい。生きることを通して信じることが証しされるような生き方をしたい。クリスチャンが使う、よく使う言い回しに信仰生活という表現がありますが、私は意識的にこの言葉を使わないようにしています。私も説教の中で信仰生活という言葉を使ってしまったんですけれども、でも彼は使わないようにしています。なぜならそこには学校生活、社会生活、地域生活というカテゴリーがあって、信仰もその一つに区分されるという考えが見え隠れするからです。信じることと生きることが分かたれてしまいやすい原因の一つに、信仰の事柄とこの世の事柄は次元が違うという考えがあるように思われます。ということで本日の説教のタイトルなんですけれども、信仰と生活ではなくて、生活そのものが信仰になっていく。聖霊の神様、私の信仰の部分だけに来てくださいではなくて、聖霊の神様、私の生活のすべてに来てくださいと、そのために整えますと。これが私たちをですね、様々な不安ですね、心配恐れから解放してくれる。そして使徒言行録にあったような、使徒たちにあったような喜びを体験させてくれる鍵なのではないかなというふうに思います。皆様と一緒にですね、またこれは、まあ、個人としてもまた教会としても、神様、聖霊の神様、私たちをあなたに、あなたの住みやすい場所としてくださいということを祈り願い求めながら、またですね、新しく始まる1週間を始めていきたいと思います。